今日はイザヤ書の32章です。このところにはキリストの支配について語られています。一節に、見よ、一人の王が義によって治めという言葉が出てきます。一人の王とは、おそらくこれはイエス・キリストを指すものであると考えられるわけです。そして義によって治める。義、正義の義、正しいということであるわけですけれども、じゃあキリストの正しさは何か。それは自らが十字架にかかって、すべてのものの罪を許す。それが神の義であるということです。その十字架の愛によって、すべてのものが治められる。おそらくは、これは千年王国の一つの姿を表していると考えられるわけですし、あるいは私たち自身の心の王座にキリストを迎えることによって、私たち自身の心が義によって治められる。このキリストの十字架によって罪が許されて、そしてまた誠の平安が与えられるということであると思います。二節のところに、風を避ける避けどころ、また嵐を避ける隠れ場、終わりのところには、岩の影のようになる。イエス・キリスト自身が私たちの避けどころ、また隠れ場、もう岩の影、私たち自身を守るものとなってくださる。私たちの日常生活にも、まさに嵐のような時にも、あるかもしれません。心が騒ぐ、またもうダメだ。しかしその時にキリストご自身が酒どころとなってくださり、私たちを平安に導いてくださることができるわけです。そしてまたこの五節以降に愚か者という言葉が出てきます。六節にはこの愚か者の姿があるわけですけれども、心で不法を企み、不敬虔なことを行って、主に向かって前言を語る。それが実は聖書に言うところの愚か者ということであるわけです。決してこの頭が悪いとか、そういうようなことではなくて、もう神様に対して不法を企む、また不敬虔である。そして主に向かって前言を語る。私たちはそのようなものであってはならないわけです。また7節にはならず者のことが出てきます。ならず者、それは悪事を企む。そしてまた終わりには偽りを語って、苦しむ者を滅ぼすというような、もうそのような、もう神様が喜ばれない悪を行う者がならず者である。そしてまた9節には、安逸をむさぼる女たちというふうに出てくるわけですけれども、おそらくこれはその当時の神に仕える祭司や、また神様の御言葉を取り継ぐ預言者たちのことを指したのではないかと思われるわけです。なぜならばこの平安だ平安だ、彼らはそのように言って、この北のイスラエル、アッシリアに対してイスラエルが同盟を結ぶことは、これはもう最善の策だと言って、王やまた指導者たちにこの還元する。しかしそれはもうこの世のもう短絡的な安逸であって、本当の解決ではなかったわけです。耳障りの良い言葉を語って、そして人の助けや力を当てにしていく、それがまさに安逸をもう貪る姿を表しているわけです。しかし14節には、この宮殿は見捨てられ、オフィルと見張りの塔はいつまでも荒れ野に、ノロバの喜ぶところ、群れの牧場になると、そのようにイザヤは言ったわけです。もうそんなまやかしの安逸の中にもう身を置くのではなくて、神様に立ち返れということをイザヤは語りました。そしてそれゆえに彼は迫害を受けるということに なるわけですけれども、今の時代、果たして私たちも今の状態で安心だ安全だということを言うことができるんだろうか。私たちはもう一度神様の御前に立って、今の状態がどういう中にあって、また私たちは何を語るべきかということを示されます。15節を見ると、しかしついに糸高きところから私たちに霊が注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。キリストが再臨されて、千年王国がこの世に建てられる時の一つの姿ではあると思いますけれども、しかしまたこのことは、糸高いところから私たちに霊が注がれる、これはペンテコステの姿を表しているのではないかと思います。もちろん周りの状況が変わるというよりも、私たち自身の心が変えられる。荒野が果樹園となり、そしてまた森とみなされる。もう緑豊かな神様の祝福、そしてまた恵みがすがれていくわけです。そのところには16節に、光聖は荒野に宿り、義は果樹園に住む。17節に、義が平和を作り出し、義が常しえの平穏と安心をもたらすという言葉が出てきます。もちろんこの義っていうのは人間の正義ではないわけです。神の義、十字架によって許されて、そしてそのところに誠の平和平安が与えられる。18節に、私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住むとあるわけですけれども、キリストが再臨されこの世を治めるときに、誠の平和な住まい、また安らかな憩いの場に変えられていくわけですが、まず私たち自身の心が、魂がキリストを心の王座に迎えさせていただいて、キリストが私の心を治めてくださる、その義によって誠の平安を与えてくださる、そういうものと私たちはさせていただきたいと思います。